さあ、時刻は2時4分です。では、この時間は、対馬弁護士の社長の悩みに答えましょうと題して、つくみの津アイランド、普通の島、大分県弁護士会所属、対馬総合法律事務所の弁護士、対馬誠二さんに、会社経営者の皆さんにイエローカード、場合によってはレッドカードが突きつけられた事例を、質問形式で聞いて経営に役立てていただきたいと思います。はい、スタジオには対馬先生です。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
今日、数字なんですよ先生、
好きな数字
とか、うん、皆さんのなんか縁起のいい数字とかね、うん、そういうのなんですが、
僕6が好きやね。
6
法全書、
うん、そうじゃなくて、
あ、ちょっと
あの6でなしって言
うやん。6でなし、
うん、そうそうそう、はい、だから、うん、僕6月生まれ、はい、だから6って好きだけど、うん、なんで6でなしなんだろうと思って、うん、
ああ言葉がですね、
うん、そうそうそう、だから6さんとか言ったら大抵まああんまちね、うだつが上がらん人なんけど、だけどなんでそんなに6っていう数字をそういうふうに言うのかなっていうことで、だけど逆に6で勝負したろみたいなね。
あ、
だから例えばね、なんかあったほら靴置き場とか6番ね、
うん、ああそうですか、
うん、で背番号も6ね、俺6頼むわみたいな、
はいはいはい、
ポジション関係なくね、6頼むわ。
だいたいスポーツって背番号ね、ポジションとか打順だからややこしいんだけど、
学生の時はね決められちゃうけど、大人になったらね、うん、自由に決められるんで、
あ、そうね、はい、
6が好きということで、
はい、ね、まあ今ってね結構そんなに6にそういうネガティブなイメージ多分ないと思います。やっぱ昔かな、
うん、
結構、
うん、
へ、893がね、
はい、
6、あの、良くない数字っていうのは知ってる。だから、例の方は言うでしょ？ 8、9、3をして、ヤクザっていうでしょ？あれは6でもない人間っていう意味だけね。8、9、3っていうのは。
そんな、対馬先生は6が好きということ。
六法全書で勝負する。
そっちにすればよかったな、うん、そっちの方がかっこいいね、
絶対そっちだと思ったのに
違うんだけどねって言われましたが
じゃあ今日のお話いきましょう、はい、はい、お願いします。今月のテーマは、うん、会社の刑事責任ということで、はい、40代の社長からの相談です、はい、最近ニュースである会社がその店舗前の街路樹や植栽を枯らしたという疑いがあり、全国的に各自治体の土木事務所が調査し被害届を警察に提出したということが話題になっていました。会社の刑事責任はこれどうなるのでしょうか、対馬先生教えてくださいということで、
うん、
はい、今話題にもなってます ね、 ね、まあ、これは
いいですけど、うん、
とね、まずね、個人がやった場合、
はい、
まあ、我々ね、まあ、我々さんに絶対やらないけどね、うん、個人がやった場合についてはこれ他人のものを壊したわけだから、
はい、
刑法でいう器物損壊罪、損壊罪、
はい、
でね、法定刑これ結構重いのよ。3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料ね。
本当結構重いです
よ、うん、
でね、わざとそれでその街路樹や食材を損壊した場合って言って言えばこれ器物損壊になるんだけど、
はい、
これだけじゃないのよ。
これだけ
じゃ
ない
とね、街路樹はね、植栽を損壊したことによって、うん、道路の公用、まあ道路のね、こう円滑なこう動きとかいうのをね害したりする場合について、で道路において危険を生じさせた場合には道路法で定められた道路附属物損壊罪、
は
あ、あんまりこれ知らんと思うよね、
聞いたことないです、
うん、これもね、またね、3年以下の懲役で、ね、罰金がこの大きいの100万円以下、
あ
ら、だいぶ増える、
うん、ただね、これどういうことかって言ったら、木を切ってね、うん、その道を塞ぐとかそういうような場合に適用されちゃうんで、
うん、
単にからして、まあ、適用にちゃんと伐採したい場合についてはこの犯罪はあんまり成立しないのね、
うん、
まあ、ただ具体的にある、もしかしたらあるかもしれないけどね、
うん、じゃあ会社が懲役刑に服することはないから罰金刑または過料っていうことになるんでしょうか、うん、
これね、お客さんとかでもよく勘違いされるんよ、うん、あの懲役刑っていうのはそれは刑務所に入ることだから、うん、法人はいけないよねって、だけど罰金刑は OK でしょって、だから全然罰金刑になるのかなって、
うんうん、そう思いますね、う
ん、ところがね、その刑法って刑法典って普通の人はあんまり見たことないと思うんだけど、相続、はい、と格論って分かれちゃうの。
相続と格論、
うん、でね、格論はね、どのような場合にどのような刑罰が科せられるかが記載されてるんだよ、
うん、
それでね、ところがその刑を科す、科されるこの受胎の方ね、
はい、
自然人に限られるかどうか、自然人って我々のことね、
はい、
は刑法の相続に記載されてるんよ。
ほ
ー、そしてね、問題は刑法に何て書いてあるか、ただ特別の規定がない限り刑を科される、刑の受胎はこれは自然人に限られますと、
ということで人にかかるよっていうことですね。
そう、ただその特別な規定がない限りってありますけれども、これどういう、
これね、両罰規定がある場合にほぼ限定されちゃう。
両罰規定、
うん、両罰規定っていうのはね、この法文の条文見たらね、こんな感じで書いてあるの。法人の代表者または従業員がその法人の業務に関し第何とか条の罪に違反したときは、うん、行為者を罰するほか、はい、その法人をも処罰するって。
あ、
行為者は当然処罰されるんだけど、はい、その法人も処罰しますよと、はい、これを両罰規定っていうの、はい、さらにね、法人のみを罰する規定もあるんだよ、
はい、
あのね、不正競争防止法についてはね、法人についてのみ上限を10億円とする罰金、
はい、
それからね、金融商品取引法、これは法人についてのみ上限を7億円とする罰金、うん、そういった経緯がある。
はあ、うん、じゃあ今回の場合ですよ、うん、当該法人は刑事罰を科せられないことになるのでしょうか。
もうその通り。
はあ、
なんかこう不合理な感じもするんです、
うん、ただね、そのね、自然人である当該行為をした従業員は、うん、これは刑事罰を科されるんよね。またね、うん、その従業員に指示をしたその上司、はい、でさらにこれがね、会社ぐるみで場合には、うん、代表取締役をはじめね、各取締役が刑事罰を科されることになる。
はあはあ、
ただね、
ただ
代表取締役のね、故意、はい、いや過失をね、立証するのはね、なかなか困難なのよ。
はい、
だってね、まあ、ただね、これね、こう法人についてはね、はい、その法人ぐるみの場合ってやっぱり法人罰せるべきじゃないのと、
うん、でね、そうですね、
仮にね、法人ぐるみではないよと、つまり、うん、トップは知り、私は知りませんでしたと言ったもね、その法人には従業員の違法行為を未然に防止する義務があるでしょ、う
ん、はい、
じゃあそういうような場合についてはやっぱり会社の経営責任をね、肯定すべきという主張をする学者もね、結構いるんでね。
ああ、そうなんですか、
うん、だってこれだけね、会社が多いから、会社の行為だから許されないっていうのはちょっとおかしい感じがするっていうふうにね、はい、
うーん、
だけどもね、まあ、これほんの一部の学者が言ってるわけで、ほとんどの学者とか我々実務家の方はどういうふうに考えてるかって言ったら、いやいや世間が許さんでしょって。
そこですわな。
そ
う、だからね、そのここを今回まあね、こういった相談なんだけど、その会社が刑事罰を問われないよと、大したことないよと、でましてやね、他のところもやってるから、
はい、
っていうような考え、
はい、
大きな過ち、これもレッドカードよ、世間が許さないっていうのがある。
うーん、
まあ、今回のいろんなこういう事件、まあね、はい、ニュースになっている事件とかもね、僕はあれ世間が許さんと思うよ、
はい、
あんなことをしたらね、
はい、
だからね、会社やっぱ経営するときにね、この世間をやっぱり考えた方がいいよね。
うん、
どうしたってね、自分のお客さんとか取引先のことばっかり考えちゃう、それからまあ自分とか従業員のこと考えちゃうんだけど、うん、もう一つやっぱり世間、
うん、
で世間がどう考えるか、
はい、
でそこの世間を考えるときに、他のとこがやってるからうちも少々いいでしょうという考え方は世間は許さない。
うん、
だってね、
そうですよね、もう信用しなくなりますしね。
うん、でね、最近はね、実は銀行さん、
はい、
銀行さんがね、この世間の今度はいわゆるコンプライアンス違反に対してね、厳しくなってるんよ。
はあ、
だから世間が許さないとなったら銀行が融資をストップすると、
うん、
そういう可能性もある。
は
あ、だからね、こう銀行からの融資、まあ、受けてる子が多いと思うんだけども、はい、やっぱり銀行からの融資も止まると、
うん、
そういうことも考えなきゃいけない。
もう経営立ち行かなくなりますよってことですよね。でも直接的なその、まあ、刑罰、うん、というよりは世間が許さないことで周りが、まあ、その言ったら罰を与えてることになるよって。
そうそう、うん、これでね、実はね、刑法とかについてはできる限り刑罰ではなくて、そういった社会的制裁の方がいいんだという考え方に実はなってるんよ。
あ、そう、
まあ、刑法の権威抑制ってね、はい、少しでもこうなんてあんまり積極的にいかないよっていうのはあるから、まあ、日本の社会がね、
う
ん、どんどんどんどんそういう風になってくると、でやっぱりインターネットが大きいね。
そうですよね、だから本当に闇がつまびらかになりやすくなったというか、まあ、そう、
だからやっぱり悪は許さないってね。
過剰なのは困りますけれども、
そこもちょっとね、ブレーキがどこでかけるかというのもあるんで、うん、もうそれはね、マスコミの やっぱりどこかでブレーキをかけなきゃいかんっていうのが
しっかりとしたリテラシーっていうのは持ちつつも、うん、高野と悪いことできないよっていう、うん、やっぱりいろんな目があるよ
って、う
ん、
そうそう、やっぱり悪はね、やっぱりそれに対してそれなりの代償を払ってもらわないといけない。
ねえ、まあ、そういうことですって、この40代の社長さん。
そうね、これ、まあ、今回の件でまた自分自身のところも、
はい、
また考え直してね、買い見なきゃいけないっていうところはあるのかもしれませんが、ね、はい、今日は非常に話題の、はい、項目を扱いました。さあ、ということでそろそろお時間です。対馬弁護士の社長の悩みに答えましょう。この時間はつくみのつアイランドの島、対馬総合法律事務所の対馬誠二さんでした。先生どうも
ありがとうございました。
ありがとうございました。